宮地でございます。最近花粉ねひどいですね。なんかもう私も現在進行形で鼻がズルズルで、で鼻水も出るし、寝てるときは鼻詰まるし、もう点鼻薬が手放せない状態なんですけど、なんか聞くところによると今年は割とこう飛び始めは例年とあんまり変わらなかったけど、飛び始め初速がすごい早かったっぽくて、いっぱい飛んだらしい。割と短い期間で飛び始めてからで、ブワーって飛んで、うちのその一都の矢沢気象予報士によると、どうやら9割型もう飛んじゃったんじゃないかっていう話があるらしい。多分場所によってもちょっと違うと思うんですけど、まあそういうデータもあって、いっぱいバーッと飛んでくれたおかげで残りが 1,2 割ぐらいだっていう話を先週聞いたんですけど、それにしてはまだ感じるなと思ってて、そう花粉はね収まんないんですよね。今年はそう多分初速がだいぶビュッと出たから、これまで花粉症じゃなかった人もなんか周りで発症してる人がいっぱいいて、うちの夫もそうだし、なんか隣にいるあの葵さんとかもなんか花粉症じゃないって固くなに認めようとしないんだけどどうからどう見ても花粉症なのよ。なんであの花粉症の人たちっていやなんかちょっと鼻がムズムズするだけ認めないんだろうと花粉症でない自分がこうすごい強いっていう誇らしいことっていう、なんか一つの自慢できるアイデンティティみたいになってるんだろうなと思って、認めて薬飲んだ方が楽になるのにねって思っているんですけど、本当ねしんどいですね。早く終わってほしい。で今年こそ飛び終わったら舌下療法したいなって私これ2回目くらい3回くらい言ってるか、そう全然できないんでね、今年こそやりたいなと思ってます。であれですよ、 WBC がね始まって盛り上がっておりますけれども、まだねこの録音時点ではチェコ戦終わってないんで、はい、第1ラウンドの全ての振り返りはできないですけど、どうですかここまでどうですか、結構ねドキドキするなって思ってる。割となんか危なげない、まあもう試合もあるんだけど、なんかあ危ねえみたいなちょっとドキドキみたいな、見ててあーってなる展開がなんかどの試合にも少なからずあるような気がして、ちょっとドキドキしてますでさ、多分次当たるのが、まあ、ベネズエラだかドミニカだか結構強いとこが来る可能性があるらしく、ドミニカってさすごい強いの知ってます？ドミニカ強いんですよ。そう、あの具体的に今ちょっとパッと出てこないんですけど
メジャーリーガー、
メジャーリーガー、ほらゲレーロジュニアとかさ、ソトとか割とまあ、ずっとここ数年活躍してる選手がいっぱいいたりとかして、ドミニカの方がアメリカより強い説っていうある事実上の決勝戦を次のラウンドで迎えちゃう可能性もあるなと思って、ちょっと応援しつつもドキドキしてるんですけど、私が一番気になるのは井端さんと吉田正尚選手の顔が似すぎてるっていうこれ絶対同じこと思ってる人いると思うんですよ。似てないですか？ピンとこない？私すごい似てると思う。すごく
骨格は似てる。
骨格？顔立ちが似てる。似てないかなそう、ただそれが言いたいがためにこの話をした
見てはいるんですか？
見てますよ全部。うん、あの悔しいながらもネットフリで見てますけど
悔しい
そう、でもさネットフリでもさ、まあ、あのイニング間とかに CM 入るからあんま地上波と見てて変わんない感じがするけど、なんか色彩が強い感じしません？ちょっとあのさ人工芝、まあ、緑じゃないですか、あの緑、そう濃い濃いんですよ。コントラスト色温度がすごい濃い感じがする。
映画っぽい。
あ、そうそうそうそうそう、そういう感じで、自分のテレビ側の設定なのかどうなのかなんか分かんないなと思ってたんですけど、周りで結構ちらほらその話してる人がいるんで、あ、やっぱそうなんだなって、チカチカするわ本思いつつ見てる。 うん、っていう、はい、そんな感じです3年前のね WBC からもう3年経ったんだなって早いなと思って、前回がだからコロナで1年ずれたからね。今年もあるんですかね、裏側密着の映画とかあるのかな。だから今回ネットフリがやるんですかね。前回だってアマゾンプライムがやりましたもんね、確か。あ、そうそうそう、映画もうあれもそうだ、配信がアマプラだったのか。そうだからネットフリがやるのかしら、すごい楽しみにしてる。実は井端さんってあんまりどういう風なこう指揮を取る人なのか実は分かってないというか、どういう選手たちに顔を見せてるかって想像がつかないから、ぜひともやっていただきたいなと思っているところです、はい、ということで今日は早いんですけど、ちょっとメールをたくさん読みたいと思ってるので始めていきたいと思います。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、はい、あのメールがねたくさん来てまして、っていうのも先日あのアナウンサーの短編小説集おしゃべりな食卓、徳間書店さんから出てる本の朗読イベントをやったんですよ、3月1日に。でそこに来てくださったすみっこの皆さんが結構たくさんいて、私誰が来てくれてるかとかって、まあ、まあもちろんなんか顔知ってる人もいるんですけど、イベントで会ったことあったりとかして、でもね全員のお顔を拝見したことがあるわけじゃないんで、何人あの会場に墨玉を聞いてくれてる人がいるのか分かんなかったんですけど、ちょっとメール見たらね十数通来てて、意外と隅っこ率が高かったっていう説があったようです。なのでちょっと読んでいきたいなと思っております。ラジオネームケガニ太郎さん、33歳の男性の方です。おしゃべりな食卓の朗読イベント参加しました。隅玉リスナーとして実際に宮地さんにお会いすることができて本当に嬉しかったです。事前に読んでから参加したのですが、宮地さんが物語に入り込んで読めたとおっしゃっていた通り、聞き手である私も小説の世界に入り込んで聞くことができました。時間の制約もあったので仕方ありませんが、もっと聞きたかったというのが正直な感想です。ですがアナウンサーの方々の生のパフォーマンスを見るという貴重な経験をすることができ本当に幸せです。最後の上垣アナのイラストが当たる抽選も奇跡的に当選することができそうなんだとてもいい思い出になりました。イベントの余韻に浸りながらぼーっと歩いていた帰り道、宮地さんがおっしゃっていた魔境渋谷駅で迷ってしまいました執筆からイベントまで本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あのおそらく毛ガニ太郎さんの奥様、拍手の女でしたっけ奥様からあのインスタに連絡があって、今夫がそっちに行きましたあ、いるんだと思って、あの毛ガニ太郎さんはいるんだなと思いながらあの会場にいましたそう、上垣くんがあのイラストをね描いてくれたんですよ、表紙とあと中の挿絵かなの。上垣くんが直接その画用紙にクレヨンかなんかで描いた原画というにはあのありのまますぎる絵をみんなにこう抽選でそうプレゼントをさせていただくっていう、そういうイベントがありまして、すごい皆さん喜ばれてて、あーなんか良かったなと思ってありがとうございました。本当パフォーマンスなんというものではないんですけどね、よかった。なんか結構気持ちがなんか乗っちゃったっぽくって、なんか口が回りすぎてなんか3回ぐらい噛んだそう、朗読とかさ、なんかその舞台とか劇とかさ、なんか噛まれると急にわーってなるじゃないですか。なんかその世界に入り込んでたところから現実の世界に引き戻されちゃう感だから、絶対に噛むまいとは思ってたんですけど、なんか口が回りすぎちゃった。そう、後悔してます。その噛んでる様子も含めて YouTube に全編上がっておりますので、よければご覧いただきたいと思いますちょっと鼻水噛んでもいいですか鼻がめっちゃムズムズするASMR ちょっと結構強めにかも。ごめんなさい。すっごいさっきムズムズしててね、いつ噛むかっていう、あの瀬戸際でした。続いてラジオネーム親父さん。先日都内でおしゃべりな食卓の朗読イベントに参加させていただきました。普段はニュースを伝えるアナウンサーの皆さんがどういった小説を紡ぎ、それをどのように朗読するのかすごく楽しみにしておりました。イベントが始まってみると、トークのコーナーではおしゃべりな皆さんの掛け合いが非常に面白かったです。プロの話し手であるだけでなく、プロの聞き手でもあるからなのか、皆さんのトークのパス回しがうまくて素晴らしいなと思いました。また朗読のコーナーでは目で文字を追わずに耳だけで楽しませてもらったんですが、5人5色のストーリーがそれぞれの声によって色の輪郭がはっきりするような感覚がありました。登場人物の姿を浮かび上がらせるような声色や、心の奥へ奥へと沈んでいくようなトーンなど、これまたさすがだなと改めて感心させられっぱなしでした。中身を読むのはこれからなのですが、朗読していただいた部分も含め、この本を読むのが一層楽しみになりました。この土日は都内でも花粉の飛散がピークを迎えていたようで、花粉症の自分にとってはかなりハードではあったのですが、鼻水をこらえて東北から足を伸ばした甲斐がありました。すっごい、わざわざありがとうございました。本当に、すごい、わかります。あの日花粉すっごい飛んでた。なんか風やたら強かった記憶あるんだよな。はい、すごいね、わざわざ来てくださったんですね。うん、そうなの、トークね。そう、トークのコーナーがトータルで多分1時間ぐらいあったんですよ。なんかまずが始まって、最初に多分20分30分ぐらい、なんかどういう気持ちで書きましたみたいな導入トークがあって、でそこから前半3人読んで、1人10分ずつの朗読で、その朗読箇所は自分で選んで、そうだから全体を読めたわけじゃないですよね。10分にこう10分分自分で読む箇所を選んで読んで、で前半が3人で後半が2人で、最後にもう一回トークするというトークプラス、あの抽選会ね、上垣くんの原画抽選会で30分ぐらい。まあトークが止まんないなと思って、私もその中にいた一人ではあったんですけど、まあ、特にやっぱ先輩たちの喋りがすごいわけ。なんかなんつうか隙間なく話すんですよ、アナウンサーって。やっぱ間が怖いのもあって、なんか誰かがこうブレスした瞬間に入るみたいな。だからなんかみんなこう、お互いね、もちろんその聞き上手って、今こう親父さんが書いてくださったように聞き上手であるんですけど、自分がどこで入れるかを聞いてるの。この話ねみたいな、この話の流れだったら私のあの話できるみたいな、スーみたいな、それで言うととかって入るみたいな。でもやっぱ、まあ、主観かつ客観的にその模様を、こう先輩たちその様子を見てて、あ、すっごいなと思って。私も同時に感動してた。はい、やっぱね、やっぱそういう場では自分で私もって入っていかないと、あの一向にパスは来ない。
パスじゃない。
あ、まあでもあのパスしてくれた人もいましたけど、あのベースは自分で来いっていう、そういうね場所なんで、そうそう、ドリブル、みんなフォワードです。やっぱ自分たちがトークの主体になると、そう、みんなフォワードになります。普段の仕事がやっぱりミッドフィールダーみたいな、ミッドフィールダーかゴールキーパーかみたいな、もう本当後ろの方を守ってるから、その最後のみたいな、いつでも来いみたいな、ボールをこぼさぬようにね、やってるような仕事なんで、すごいなって思った。よく喋るなって、自分たちながらよく喋るなって言ってみんなで帰ってたんですけどね。ありがとうございます。あとね、女性の方もね来てくださってて、ラジオネームゴリゴリリリラ、ゴリゴリリリラさん、14歳の女性の方です。3月1日朗読イベントに参加させていただきました。今回はその感想をお伝えします。初めてイベントに参加したのですが、数メートル先にアナウンサーの皆さんが実際にいらっしゃって、ドキドキが止まらない2時間でした。生で聞いたアナウンサーの声は温かく、自分を包み込んでくれているようで本当に幸せでした。もやもやのロールキャベツでは、 宮地さんがとても感情を込めて読まれていて、主人公マミの心情がより伝わってきました。ちょっと笑っちゃった。イベント後に書籍を読むと脳内でずっと宮地さんの声が流れています。へー、猫耳が特徴の手作りネームボードにも目を向けてくださってとても嬉しかったです。嬉しさでいっぱいだったので帰り道にスキップをしていました。素敵な時間をありがとうございました、ということで。そういたんですよ、結構目の前になんか若めの女性がいて、で、あの宮地って感じのあのボード、すごいあの韓国アイドルと、そう宮地なんですよ漢字ね、宮地だったで、ボードに猫耳みたいな、なんかそう、ついてて、かわいいと思って。入った瞬間にやっぱその子に ね、目は行きますよね。だからすごい、わ、本当に作ってきてくれたんだと。恥ずかしさ半分、嬉しさ半分みたいな感じで。そう。ありがたかった。そっか、あの方がゴリゴリリリラちゃんだったのか。すっごいね、可愛らしい方で。うん、一生懸命こう、あの耳を傾けて聞いてくれてるのがね、こっちにも伝わってきてましたね。ありがとうございました。すごいスキップしちゃったなんて、かわいい、本当にかわいいわ。あとなんかのりちゃんもあの来てくれて、うちわは作りませんでしたがってすごいあの目があって嬉しかったって、ね、あのちゃんとね分かりました。目もね あのあったなと思って、多分あれがのりちゃんだろうっていうのはなんとなく分かりながら、はい、見ておりました。ラジオネームやかましい太陽さん、27歳の女性の方。日々宮地さんの声に元気をもらっているリスナーの一人です。今日はお礼を伝えたくてメールしました。実は私の大切な人が宮地さんの配信のおかげで今一生懸命踏ん張ることができています。彼にとって宮地さんの存在が日々の大きな支えになっているようです。先週彼は朗読イベントのチケットが取れたと飛び跳ねるように喜び、日曜日のイベント後にはアナウンサー陣の朗読が本当にすごかったと興奮冷めやらぬ様子で電話をくれました。さらに今週彼は仕事で泊まりがけの研修があったのですが、なんと宮地さんのサイン入り書籍をお守りとしてホテルに持参していました。社会人1年目の彼は業務やプライベートで悩むことも多く、社会人6年目の私からすると少し心配になることもありますが、あまり頑張りすぎなくていいよという気持ちで見守っています。そこで、新社会人や後輩ができる2年目の時期を経験されてきた宮地さんにぜひ伺いたいです。慣れない環境で奮闘する彼やリスナーの皆さんへ、これだけは心に留めておくと楽になるよという秘訣があればぜひ教えてください。宮地さんの言葉ならきっと彼にとって最高のご褒美になると思います。これからもずっと応援しています。ちなみに私たち2人とも九州宮崎出身ですが、鍋の汁は戻しませんということです。朗読イベントにもね来てくださってたんですね、パートナーの方ね。すごい、でもまず優しいなと思うのはもうこの方がなんか普通は分かんない、自分のその彼氏とかなんか夫とかがさ、なんか異性のしかもアナウンサーにさ、なんかすごい好きなんだみたいな、ポッドキャスト毎週聞いてるみたいなこと、そういう状態だったらさ、なんかちょっと引いちゃうと思うんだよねいやなんか人によると思うし、あ、推し活の一環だと思うんですけど、推し活を受け入れられる人もいると思うけど、なんか自分だったら結構みたいな、本当にみたいな、なんでっていう反応しちゃうと思うんですけど、やかましい太陽さんはすごく優しいんだなっていうことがこのメールからとても伝わってまいりました。ねえ、いや、お力慣れてるなら何よりです。わざわざ研修に本まで持ってってくれて、何か力を少しでも与えられてたら幸いですけれども、せっかくいただいたので、何ですかね、慣れない環境で頑張る人にこれだけは心に留めておくと楽になるよというメッセージ、なんすかね、まあ死にはしないっていうなんかわかんない、なんかどんなに落ち込んでもそんなずっと続くわけでもないし、人の噂は何四十九日何日でしたっけ、七十なんだっけ、忘れちゃった、まあっていう言葉があるように、まあ、一生続くわけでもないんで、 あと、なんだろう。ちょっとわかんないけど、まあ仕事で簡単に比較するのもあれですけど、もう我々の仕事は、個々のミスが、基本的には、日本全国の皆さんに垂れ流されるんで、それと比べれば、ね、なんかちょっと会社とか、まあ、取引先とか、それぐらいのこう、コミュニティで、なんか失敗したとか言っても、全世界の人から責められたりはしないから。まあ、その中で失敗する大変さもあると思うけど、なんかもっと大変な、もっとなんか失敗が全世界に発信されちゃう人もいるんだなと思えば、多少なんか楽になるかな、どうかな、気休め程度かもしれませんけど、はい、まあ喉元すぎれば暑さ忘れるっていう、まあ、その時大変でも、まあ、ちょっとすればね、あ、中ともあったなって絶対なるから、はい、それを信じて、まあ今なんか大変だなと思いすぎないっていうことがコツかもしれませんね。自分の場合はなんか淡々とやるみたいなことが年々上手になる気がする、うん、頑張ってください。ありがとうございます。宮崎の人は鍋の汁戻さないでね。でもちょっとサンプルがね、2分の2なんで宮崎の人いたかなこれまでわかんないけど、もう一つ、ラジオネームモデルストーンさん、男性の方です。おしゃべりな食卓観光記念朗読イベントに参加させていただきました。プロの方が読み上げる声はとても心地がよく癒しの空間でした。それにしても5人のアナウンサーそれぞれ個性が強いですね。感じたことをお伝えさせていただきます佐々木さん、とにかくお客様の表情をよく見られていました。部下を見る上司という印象が強かったです仕事？あだけさん、しっかり準備をして何気なく本番やり遂げるというザ・エリート。ああ、そりゃそうだな、まさに。西山さん、テレビで拝見する姿と全く同じでした。老眼鏡をかけていたのが可愛らしかったです。かけてる、確かに。あれは老眼鏡なのかな。島田さん、天然というイメージですが、実はノンアルタカは爪を隠すタイプ？いや、そうかな。隠せてないぐらいノーあると思うけどね、宮地さん、生で拝見する宮地さんはとにかくお美しく、見上げることができないくらい眩しかったです。いやいや、なので朗読中はサイナスリンス、セイロムシ、鍋の汁を戻すなど墨玉のことが頭をよぎり、朗読内容が全く入ってこなかったです。何しに来たんだそんなイメージでしたが違いましたかね。マルチに活動されている皆さんの姿を見て、自分ももっと頑張らないとと刺激を受けました、ということでございました。ありがとうございます。まあでも概ね合ってる気するけどね。うん、あだけくんはね、そうなのよ。あだけくんは小説読んでくださった方はわかると思うけど、なんちゅうの、ザ理系って感じですよね。すっごく人当たり良くて、優しくて、頭も切れるし、仕事もできるから、誰からも頼られてるんだけど、時々とんでもない冷徹なことを言うっていう。でもそれが、なんかギャップになって面白いんですよ。普段のその優しさと、こう発言内容のこうなんか鋭さみたいなのと、まさにねそういう話でしたからね、彼の書いた小説も、うん、すごい面白かったな。で、主人公のそのシェフが東大出身で、まあシェフに転身したみたいな話なんですけど、そのシェフのバーって語るその科学関連の話とか、なんか自分の中ではその彼のキャラクターは淡々と早口でわーってまくしたてるように喋るイメージだから、なんかそうしたいんですよねって言ってて、その練習の時はこうなかなかうまくいかなかったんです。なんかその難しい単語いっぱい出てくるから、それを本番までに完璧に仕上げてきたっていうのはまさに、はい、しっかり準備をして何気なくやり遂げるエリートという感じでございました。はい、島田さんは天然ですすごい面白いですよ。なんか今日なんかちょっと仕事の連絡あって、ちょっと後で話したいんだけど、電話で話したいんだけどちょっといいかなって言われて、その会社内でやり取りするな、 Teams っていうアウトルックのあれあるじゃないですか、サービスで電話できるって言われて、あ、電話って言われたんで、あ、わかりましたって言って電話番号送ったんですよ私。あ、ごめんごめん、そういうつもりじゃなかったのみたいな、 Teams の電話でってことだったみたいな、ごめんねみたいな 私も私多分深読みしすぎてるんだけど、島田さんも島田さんで、なんか、その私が電話番号を送ったことに対して、すっごいありがとう誠実みたいな。それに対するリアクションが面白いっていう。すごく、律儀な先輩です。なんか、かわい、全員本当可愛らしいです。佐々木さんも、西山さんも、島田さんも。なんか、可愛げがある、大人だなと思って、チャーミングで。ああなりたいなーってみんな見ながら思ってます、はい、よく喋りますけどね。アナウンサー同士で食事とか行くと本当に誰も喋るの止めないし、なんかみんな気が回るからさ、なんかあの皿を片付けながら次はあれを注文してみたいなの、みんなが同時に考えてるから、まあなんか早く片付く片付くで、はい、なんか仕事病というか職業病だなって思います。みんなでご飯行ったりすると、はい、ということで本当に朗読会来てくださった方々ありがとうございました。なんか思ったより緊張しちゃって、そう、直前が一番なんか ドキドキしたかな。やっぱ本番当日にこれ全部 YouTube に残しますみたいな、カットしませんのでって言われて、噛んでも残るってこと、噛まないようにしなきゃと思った、緊張しちゃった、で噛んだっていう。本当に自分らしいなと思ったんですけど、はい、思ったよりたくさんの方が来てくださって、とってもありがたかったです。ありがとうございます。思ったより読んできてない人の方が多くて、多分朗読会で初めて触れて、で後日読むっていう人もなんか6割ぐらいいらっしゃったみたいなんで、あれをこう経て、イベントを経て読むとまたちょっとイメージが違うのかな、どうなのかな、面白いなと思いました。というわけで来てくださった皆さん本当にありがとうございました。あとなんか番宣中となんなんですけど、今日3月14日の夜、やばい何時からかも全然分かってないか、多分深夜かなんかに多分夜遅いと思うんだけど、 BS 富士でディープレクチャーっていう音楽のヒップホップについて語る番組っていうのを放送されます。で過去 2,3 回放送されてて、俳優の笠松翔さんと2人でやってるんですけど、これまでヒップホップの歴史とか、ビーフで、ビーフってお互いディスり合うみたいな、そういう、こう、バトルっていうか、まあそういう、歴史について、話したりとか、まあ講義してもらったりとか、っていう番組があるんですけど、半年に1回ぐらいのね。あ、土曜日の25時からです。BS 富士で。深夜1時ですね。土曜日の深夜1時なんで、日曜日です。土曜日の25時で、日曜日の深夜1時、合ってます、うん、です。そう。で、なんと今回、私がずっとその番組のスタッフとかと、まあ、別番組のナレーションとかもさせてもらってるから、そのナレーションの合間とかで、次何やりたいって言われて、あ、私サンプリングやりたいっすみたいなことを言ってて、そのヒップホップでサンプリングっていう文化があるんですよ。まあ、引用するみたいな。音楽、トラック引用したり、そのリリックで詩引用したりとかするんですけど、だからそのサンプリングの文化みたいなのやったら面白くないですかみたいな、元ネタとそのこの曲とみたいな、それを使ったまた違う曲と派生した曲とみたいなのとかやりたいですみたいな話をしてたら、なんとジブラさんがゲストに来て来ることになりまして、はい、すごく面白い収録だったんで、ぜひヒップホップを知らない人にも楽しんでいただける内容になってるんじゃないかなと思っております。で、簡単にかいつまんで説明すると、ヒップホップっていうのは、そもそも、当時、だから1970年代ぐらい、当時流行ってた、そのディスコソングの感想だけをつないだところから始まった音楽のジャンルなんですよ。だから、その感想ってブレイクっていうじゃないですか。だから、その、B-boy とかも実はブレイクの B から来てる。意味わかります？そう、そう、ブレイクダンスもそう、それはそのヒップホップがそのブレイクから始まった文化で、で他のヒップホップにまつわるダンスとか、まあ、そういうファッションとかも全部そのブレイクっていうところに全ての起源があるんだって。でヒップホップはこのブレイクの例えば 流行ってるディスコソングの感想の部分4小節とかってあったら4小節をもうずっとループさせてまた違う曲にする。でそこにラップが乗っかってきて、まあ、はたまた別のその楽器が加わってとかっていう風にしてまた新しいヒップホップのジャンルが生まれるってい こう歴史をたどってきたんです。だから元ネタがあるわけです、そもそも。でヒップホップの歴史、生まれたこの起源そのものが、まあ、サンプリングであるみたいな。あのこれ詳しく見てくださいあのジブラさんの方が説明がうまいわ。なんでかっていうとジブラさんってあの慶応で今講師やってて3年ぐらいやってるらしいんですけど、あのヒップホップの歴史についてなんか講義をやってるらしい。でちゃんとあのなん楽器通してやるやつ、1回だけとかじゃなくてちゃんとそういう歴史の話から始めていろんなあの派生して全9回って言ってたかな、ちょっと忘れましたけど、あの楽器通して授業やってるらしいんで、もうだいぶわかりやすくて、はい、とっても面白い話だったのでよければご覧いただきたいと思っております。私はすごい緊張したんですけどあんまり見ないんだけど、ジブラさんが直接あのターンテーブルであの回してくれて、いやなんかそのサンプリングの歴史を説明するのに、そうそうそうそう、だからさあのターンテーブルってさ両端に2つあるじゃないですか、左右ってあって、で同じレコードを2枚同時に右左でかければ永遠に交互にその感想だけをつないでいけるんですよ。だからこうやって最初やってたって。だから左のレコードでその感想を流します、でその左のレコードの感想部分が終わりそうになったら右のレコードの感想部分を流します、で右のレコードが終わりそうになったら左のレコードの感想部分の始まりにまた戻ります、でずっとこれを繰り返すっていうのをやってくれたっていう、
そう、
そうそうそうそうそうっていう話です結構あの激アツだったんで BS ぜひ見てほしいなと。はい、またいずれ多分地上波でもまたあの後日放送されるとは思うんですけど、ご覧になれる方はぜひご覧ください。というわけでまた皆さんからのメッセージをお待ちしております。なんか最近はなんですかね、お悩み相談も多くなってきましたね。なんだかね、恋の相談とかね、なんかちらほらありますけど、私って力になれそうであればぜひお悩みも送ってください。あとは今まで黙ってたことなどなど、どんなことでも構いませんのでお待ちしております。番組の概要欄の URL か私のインスタグラムハイライト、あのポッドキャストのハイライトありますんで、その冒頭にリンクあります。そこから飛んでもらって、メール送ってもらえばと思います。そしてハッシュタグすみだまつけて SNS に感想をポストしてください。よろしくお願いします。最後にもう一個本ですまだあの販売されております。おしゃべりな食卓、フジテレビアナウンサー短編小説中が徳間書店さんから、発売されております。1760円過去税込みということで、書店で見かけた際にはお手に取ってえ我慢できなかった、あ鼻がむずむずするよ。1760円税込みです。ぜひよろしくお願いします。本当にあの花粉症の方々、あの共に頑張りましょう。また次回お聞きください。宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。